手紙を開いていただきます。一章の今日は15節から、15節から23節までを拝読します。こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が見せておられるところです。23節を一緒に読みましょう。3、はい。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。もう一度読みましょう。3、はい。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。もしノンクリスチャンの方がクリスチャンである皆さんに、教会って何ですかって本質を解いてきた時に、ここを答えてください。教会は建物でもプログラムでもなくて、本当に人々ですっていうことを私たちは学んでますけども、教会はキリストの体です。この奥義はですね、もう深すぎてですね、溺れて死んでしまいそうなぐらい深いんですけれども、分かった、教会って分かったと思った瞬間に分かってないぐらいに、まあ、深い箇所だなと思います。先週 の浜崎先生のメッセージを聞かせていただいてですね、私たちは新しくなったんだ、新しくなったら新しいことにチャレンジをしようというまあ、メッセージを聞きながら、私は今年2つの新しいことにチャレンジをしました。韓国に行った時に eSIM というものを初めて使おうと思ったんですね。今まで Wi-Fi 持って行ったりしてたんですけども、 eSIM って分かりますか？まあ、分からなくていいです。私もよく分からないんですけども、まあ、それチャレンジしました。でもう一つ、今回名古屋に行った時に、切符を買わないで行くというチャレンジをしました。EX っていう、分かりますかね、アプリで携帯でピッとしてしてる人がいるじゃないですか。都会に行くとですね、こっちは使えないんですけど、でそれをやって、ですから名古屋駅に下の方は一回も降りていません。切符を買わないので、すごい時間が短縮されました。まあ、でもこれは時間、乗る予定の電車に乗れなかったので、これで使えるかなという不安はあったんですけれども、まあ、でも新しいことにチャレンジしたいという思いでさせていただきました。で皆さんもですね、本当に信仰っていうのは事情とか自分の状況に立つんではなくて、御言葉に立って、私は新しくされたんだ、キリストによって新しいものにされたんだと立って、だから新しいことにチャレンジをしていくってことを、まあ、続けていかれたらいいと思います。南名古屋は本当にお祈りありがとうございました。7つの本質のセミナーをさせていただいたんですけれども、まずびっくりしたのがですね、信じれば山を動くっていう賛美をみんなで何回もするんです。って思って、いや実はこの教会の2ヶ月間のテーマ曲なんですよって言われたんです。ある人が来てですね、まあ、CD を3枚その教会にプレゼントさせてもらったんですよ。あ、これ持ってますよ、これ持ってますよ。先生の教会 ので作られた賛美なんですかって言われて、知らなかったとか言ってですね、本当になんかそういう出会いもありました。で福牧師って言いますか、まあ、 チームで牧会されているんですけれども、まあ、先生の信仰によって招かれ、そして光平先生っていう名先で紹介されましたけれども、山川哲平先生の弟なんです。顔そっくり、声そっくり、なんか哲平先生に会ってるような感じがしましたけれども、とってもいい、あの本当にこう信仰的な教会 で、私がメッセージするたびにとってもいい賛美をするんです。でそれがもう本当にメッセージにピターッと合ってるので、いやこの賛美いいですね、どこの賛美ですかって言ったら、いや私たちも CD を作ったんです、キリストの体という CD、 これ3枚あげますともらいました。津田から持っていた CD は1枚1000円で3枚あげました。向こうの CD は1枚2000円で3枚もらいました。いくらの得になるでしょうあのそしてそれをずっとこう今週聴きながらですね、ああいい曲だなーって、あの CD いいなー、あそうだ、エペソ人の手紙今公開してるので、まさしく1章の23節、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。この歌を今度は津田の教会のテーマ曲にしようと決めました。で今日も皆さん初めて知って歌いに来るかもしれませんけれども、ぜひ覚えていただいてですね、この御言葉通りだと思います。そして特にですね、キリストの体、足りないものなど何もない、皆さんアメンですか？キリストの体、私の望みはあなたにある。まあ、今日の2人の献身というのはこの部分が分かった人ですね。私の望みはイエス様しかないんだ、だから捧げるっていうのはなくなることではなくて、捧げた方が自由になるっていう信仰で、まあ、2人はこれから捧げていくわけですね。本当に今日ですね、もう一度この教会とは何かという本質をパウロは語ってますけれども、これが理解されていく、これが目が開かれていく、これが分かっていくっていうことがとっても信仰に結びついていくんですね。教会の凄さ、偉大さ、深さ、長さ、高さが分からないとなかなか信仰っていうのは伸びていかないんですね。まず15節に、こういうわけで私も、これパウロですね、主イエスに対するあなた方の信仰、あなたの信仰って言ってないんですよ、あなた方の信仰。エペソの、彼はですね、あの BC53 年頃一回エペソに行って短く滞在して教会を立て上げるんですね。それから1年後第3回の伝道旅行で3年間滞在して、そこで教え、弟子たちを作って、そして、彼はローマに護送され、獄中からこの手紙を書いてるんですね。でもエペソの信徒の共同体の信仰がパウロのもとまで伝わってきたわけです。皆さん、信仰っていうのは見ることができるんです。イエス様もあなた方の信仰を見てとか、皆さん信仰って見ることができるっていうの分かりますか？信仰って言葉の世界では、私神様信じてる、でも見ることができるんです。南名古屋のですね、賛美チームを見てたらですね、若いんですよ。そしてね、いろんな人が立ってるんですけれども、ちっちゃい赤ちゃんがいて、まあ、お母さんが抱っこしながら賛美してるんです。で礼拝が始まる前に、背の高いかっこいい賛美リーダーがですね、2歳ぐらいの女の子がいるんですよ。礼拝始まる前ですよ、リムスじゃないですか、抱っこしてバーッとこのぐらい上げて、パーンと落としてパーンとしてパーンとしてるんですよ。高いバーですかね、あれをしてるんですよ。それもね、旗から見るとね、ちょっと虐待じゃないかというぐらい激しいんです、激しいんです。でも子供はニコニコニコニコしてるんです。お父さんに委ねきってるんです。これはね、この、まあ、要するに子供の信仰っていうのは突然生まれたものではないと思いますね。いつも家でも、まあ、お父さんは子供を構ってですね、ちょっと危ないことをしながら、大丈夫だよ大丈夫だよ、だから全く疑いとかね、ないわけですよね。もし、まあ、私たち途中からですね、信仰を持った者はですね、いやイエス様に全部任せても、なんかイエス様はパンと話すんじゃないかなとかね、まあ、神様私の信仰あんまり喜んでないんじゃないだろうかとかね、疑いやこの不信仰を起こしますけれども、その子供はですね、お父さんに対して絶対信頼をしているので、体を任せて喜んでいるんですね。それと同じように信仰って見ることができるんです。第一テサロニケの まあ、パウロが書いた手紙ですけれども、第一テサロニケですね、まあ 開けなければ聞いてください。一章の3節にこういう言葉があるんですね。私たちの父である神の御前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからですって書いてます。パウロはですね、信仰っていうのは必ずそこから何か働きが見えてくるっていうんです。まあ、行動や何かですね、信じるから一歩踏み出す。そして愛もですね、見えるっていうんですよ。人を愛するなら何かしらもロープを見ることができる。愛さなければロープはないんですけれども、許していこう、信じていこう、祈り続けていこうって思うとですね、結構ロープがあるわけです。そして希望っていうのはですね、キリストに対する希望は忍耐を、あ、本当によく耐えてるな、よく信じて祈り続けてるな、あ、希望を持ってるんだなということは見えるんですね。信仰も愛も希望も見えないように思いますけれども、実は見える形でものに現れるんです。まあ、私たちが今日なんで夢タウンに行かないかっていうのは信仰が現れてるんですよ。今日夢タウンバーゲンなんですよ、どうするんですよ。いや、でもなんで貴重な時間を教会に来るかって、信仰によって来てるわけですよ。本当に主に合うんだ、主の声を聞くんだ、そうすれば問題を解決するんだという信仰を持ってらっしゃるから来てるんですね。同じように見え、信仰や愛や希望っていうのは見えないものではなくて、見える、伝わる、本当にああすごい信仰を持ってるなっていうことが、まあ、分かるものなんですね。ですから、まあ、パウロはですね、教会の評価の仕方っていうのは信仰と愛がどう働いてるかっていうところが、その教会の一つの評価ができるっていうことで、いろんなところで書いてるんです。パウロあなた方の信仰が見える、また全ての生徒に対する愛を聞いてる、聞こえてくる、要するにそのロークが聞こえてくる、そして身が鳴ってるっていうことが聞こえてくるっていうことなんですね。だから私たちはですね、信仰や愛を持つとですね、希望を持つと、必ずこのもの、このことが起きてくるから、まあ、神も私たちも、まあ、分かるんですね。私ちょっとまあ質問したら、全ての 生徒ってこれ信徒じゃないのは何でだろうと思ったね。全ての信徒に対する愛と全ての生徒に対する愛って一緒か、一緒ですか。これ自己発見でやると長くなっちゃうんだけど、どうします。いや、違うと思う。ここにもすごい意味があると思うんですね。っていうのは、私たちはこう教会ってこういう建物があって、まあ強制報告があって、何人救われ何人と思いますけども、この当時の教会ってそうじゃないんですよね。皆さん、エペソの教会って使徒行伝の18章から20章まで書いてるんですけども、偶像礼拝、アルテミス神殿があって、あの地域の女神、あの地域を支配していた偶像礼拝の中心地にパウロは乗り込んでいって教会を作っていってるんです。街道はありません。まあ、ユダヤ教の街道を使い、また、何ですか、ツラムの行動を使ってたってのを書いてますから、まあ、街道はなかったんですけども、弟子たちはいっぱいいたみたいですね。で、最後には彼は迫害されて次のところに行きますから、そらそうでしょう。まあ、ここで言うならば88箇所の名簿のアスコラ近所で教会を開いてですね、本当の神はイエス・キリストだけですっていうようなもんですから、その地域が潤っているところに対してはですね、もうどんな理由があってもこんなやつ追い出せっていうね。でもね、聖書って問題に焦点当ててないんですよ。エペソの教会って問題だらけですよ。どこに焦点当ててるんですか。イエス・キリストですよ。蘇られた主、栄光の主、力強い主、天においても地においても一切を持ったイエス様に焦点を当てているので、信仰によって勝利していったんです。ですから、まあ、パウロは祈るときに、まずあなた方のことを思い絶えず感謝してます。ちょっと浜崎先生の気持ちになるとですね、先生は40年間牧会されてきた教会を置いて私たちのことに信仰で来てくださいました。これ信仰見えますよね。本当に逆の立場になるとすごい信仰だと思います。 また私たち受け入れた私たちも信仰だと思います。で先生が牧会してきた教会のこう噂が流れてきます。すごい信仰を持ってる、本当に、愛を持って仕えてる、するとやっぱ感謝したくなる。パウロって数年しか4年足らずしか関わってないんですよ。でも次の教会行ってまたいろんな教会を立て上げていってますからね。でも流れてきた彼らが信仰に立っている、愛に強くなっていってる、忍耐に強くなっていってるっていうのが聞こえたら、もう感謝しかないですよ、賛美しかないですよ。神様ありがとう。これからも神様とあのミレとの別れっていうのが使徒行伝20章に書いてますパウロはエペソの教会に行かないで長老たちだけ呼んで、そして私がどんなに昼も夜もあなた方に教えてきたか分かるか、もうやがてねこの胸にも狼や羊また全てのもので、ね、さらっていくようなことが起こる。でも神と御言葉にあなたたちを委ねます。そしてもう二度とあなた方の顔を見ることはないと言って去っていきます。もう戻ってこないけれども、御言葉と主がおるから大丈夫って言って委ねていきます、ね。まあ、パウロはですねそのことを思うときにまず感謝をして、17節から19節までに3つの祈りと思ったら5つのことをパウロが祈っているんですね。でその前にちょっとぐーんと飛びますけど、23節に教会はキリストの体であり、全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところです。これは獄中で紀元60年頃獄中で書いたんですけども、パウロは一章ずっと書きながら教会とはキリストの体なんだっていう本質を語ったんです。でも今の私たちここを読むとですね、分からないんですよ。教会って建物じゃないの、教会って実はキリスト教会しか知らないもん、いろんな教会があるんですけれども、教会って何だろう、宗教法人だろうか、なんか賛美歌を歌うところだろうか。私も30何年間牧師をやってきながらいつも教会とは何なのかってことを考えています。本当に深いなと思うんですが、でも教会はキリストの体であり、全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところです。だからこの賛美には足りないものなど何もない、私の望みはあなたにあるという信仰の言葉がここには書いてあります。皆さんそう思ってますか？教会に属してるから私は教会の一部だから私には足りないものはないと思ってる人、不満っていう字はですね、満たされてないって書くんですよ。満たされてないからなんか文句を言いたくなるんですね。でも教会が分かったら全部で満たされてるってなるんです。不満の出しようがないんです。もうこの恵みの栄光を賛美するしかない、これが教会だとパウロ言ってる。でも満たされていないと、いやだって先生もう教会ってこう罪人の集まりだからもう問題だらけですよ、もうあの人こうですよ、この人こうですよ、先生だってこうですよ、もうここは経済的に大変だし、ここは大変だし、あの教団ってのはちょっとおかしいですよってね、問題に焦点を当てるとですね、満たされるどころかですね、もっとこう不平や不満が出てくるんですよ。どっちが正しいんでしょうか？どっちが正しいんですか？逆に言うと、こんな素晴らしい教会を体験したいと思いません？知るっていうことと体験するっていうのは全然意味が違うんです。神を知るっていうこと、 神様知ってるよ、まあ、先週のメッセージでもあくまでも神様信じてるよ、でも信頼している、まあ、霊的にも教理的にもイエス・キリストのことはよく分かってますよ、でも神様を知らないっていうことがあり得るんです。ですからパウロは本当にこの教会が分かるために、まあ、祈ったんですね。ですからね、私たちこう祈りも考えてみるとですね、問題を中心になると皆さんが私たちが祈ってる祈りのほとんどは 問題を解決してください、あの人を変えてください、私のご主人をいい加減に従順にしてください、ご主人のタバコをやめるようにしてください、神様救ってくださいっていう祈りは全部ですね、まあ、神様に人を変えてくださいという祈りですよね。でもパウロの祈りは違うんですよ。彼らが霊の目が開かれて啓示が与えられて、もっとこの素晴らしさ、凄さが分かるようにしてくださいという意味なんです。自己発見バイブルトークでやるね、絵にしましょう。ちょっと皆さんにちょっと今紙はないんですけども、1エペソ1の22から23に教会とは何ぞやって書いてるんですけども、これを絵にしてください。絵にしてくださいと言われたら、ちょっと今ちょっとどっか厨房の間とかでしょ、ちょっと書いてみてください。これを絵にする、僕自身は言葉の人ではないので、絵にできないことは分かってないと思うタイプですね。絵にできるものは分かったと思うタイプです。ここを絵にしたらどうなります？20節からの方がいいかもしれないですね。書けました？多分書いていくと、まあ、教会の絵を描いていったら、十字架を描いて三角屋根を描いてっていう絵ではなくないと思います。またセルのように人が集まっているところが教会でもないと思います。この御言葉を絵に描いていくと、まあ、私はどうしたかっていうと、ですね、横棒1本2本3本4本ね、第1の点、第2の点、第3の点って書いて、そして頭であるイエス様、体を描くんですけれども、頭はどこにあるかっていうと、この20節を見るとですね、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせてって書いてますよね。だから第三の天にある神の国の神の王座の右にイエス様が今も座って支配をしているんです。ここに頭がある。当然その人には悪魔が支配している第二の点があり、人間がうごめいて生きている第一の点がある。それも全部足に置いて、キリストの体、手も足も書いてですね、もう全てのものを全てのものによって満たす方がいる。でそこに地上に小さい手をいっぱい描いて、それを私たちですね、一人一人、いろんな教会も含めて、神の子とされた私たちが救われて体の一部であって、そして聖霊が与えられて、聖霊の導きによって一つになり、聖霊によって神の子とされ、一点の次とされて、そしてその体の一部ですから、もう本当に全ての全宇宙がこの作られた方を頭として、この方によって満たされている体が教会。じゃあどこに満ちてるのかっていうと、この一章を見ていくとですね、例えば3節に、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にある、要するにそのイエス様が座っておられる天上にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださっているっていう、もうまだ私たちの知らないあらゆる霊的な祝福をもうすでに私たちに祝福を与えている。まあ皆さんが実感しなくてもいいんです。聖書はそうこう描いていこうとしたらそうなるんです。そしてまあ、私たちを体の一部とするために、神は世の作られる前からご自分の子にしようと思って、愛を持って定めている。これは絵に描かなくても
考えるんです。あ、満ちてるな、愛が満ちてるな、選びが満ちてるな、祝福が満ちてるな。で、7節、このキリストにあって、あ、キリストにあるということは、私たちがつながっていないとダメ、つながっていさえすれば、その血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。すべての罪が許されているという、許しで満ちている、イエス様を信じさえすれば許されるという恵みで満ちている。もうこの教会ただの体じゃないですよ、満ち満ちていますね。許しが満ち満ちている、霊的な祝福が満ち満ちている、本当に恵みが満ち満ちているって、これだけでこう描くことができるんですよ。すごい教会って、すごいじゃーんと思いません？そしてその後に、まあ、神の奥義で満ちている、なんとこのキリストがもう一度頭になることで、教会を通して天にあるも地にあるものが一つに集められていく。ああ、本当にこの何て言いますかね、あの頭が地上にないのでね、私たちは錯覚しますけれども、もうすでにキリストにあるなら天と地が結ばれている中に私たちはいると描くことができるんですよ。なんか天国って死んだら行くところではないよと、もう満たされてるよと。そして福音の力、福音で満ちている、聖霊で満ちている、だからもう私たちがすることは、あの足りないとか恐れではなくて、もう本当にこの満ちている恵みを褒めたたえるだけだって読み取ることができるんですね。こんな絵を描いたら教会ってすげえと思いません？でも私たちは問題にいつも焦点を当てて、足りないダメだ恐れっていうね、まるでこの世の中に本当にこう放り投げられているかのような錯覚を陥って、あ、教会って小さいんだとか、教会って力がないんだっていうところに立ちがちですけれども、信仰はそこに立つのではなくて、御言葉に立っていった時に私たちは満たされていくんですよね。あの南名古屋の教会に行った時にですね、あ、この教会伸びるなと思ったんですよ。なんでかというとですね、3回メッセージしたんですけども、あの子供たちがね、ほぼ全員出てるんですよ。でこの大人の話をしているのにきちっと座って聞いてるんですよ。で教会ね、7年のね、新しい教会なんですけれども、結構牧師室とかね、穴が開いてたりとかしてね、もっと古いのかなと思ったら、都会の教会ですから、津田みたいにこう防音じゃなくて賛美とかできないんです。もう今人が、まあ、このぐらい集まってますから、もう絶えず隣からね、住宅地にあるんでうるさい。で子供が中庭で遊んでいたら、もううるさいから静かにしろって言われて、みんな子供たちが外で遊べられないんです。だから中でチャンバラごっことかやってるんですよ。でもメッセージになると、みんなちゃんと座って御言葉を聞くんです。これね、絶対伸びるなと思ったんですね。私中学校の時もこれ何度も話してますけれども、勉強に目覚めたんですね。どうせ人生頭がいい方がいいんだということが分かって、でも一生懸命勉強するけれども、なかなか試験が伸びない。第一、試験の出ないところばっかし勉強してますから、どんだけ勉強してもダメなんですよ。それで私の親戚に大学の先生がいてですね、どうしたら頭が良くなるのかって聞いたんですよ。みっちゃん、簡単だよって言ってね、みっちゃん先生の言うことを聞いてるかって言ったら、あ、聞いてない俺。だいたい授業中は後ろを向いて話してですね、人の話聞かない、先生の話を聞かない、そして家で一生懸命勉強して点数取れない、当たり前だよって。あ、頭良くなるの簡単だよって、そんなに勉強しなくても頭良くなるよ。でここに、まあ、浜崎先生が入るとですね、聞きたいって言うんですね。それは聞いてないんですけど、いや、それは聞きたい。勉強しなくても頑張らなくても頭が良くなる方法って知りたいじゃないですか。簡単だよって、学校の先生はテストに出ること全部話してるから、先生の目を見て話を聞いたらすぐに頭良くなるって言ったんですよ。グッドニュースだと思いません？でみっちゃんいつもどこに座ってるの？僕はね、一番後ろなんです。先生から離れた時は大好きなんです。でゴソゴソゴソゴソしてチョークなんか投げられて、水ぶらーとかいつも言われてね。で通知簿はいつもですね、水村君はいつも後ろばっかし向いて話してるって書かれて、ずっと書かれてきたんですね。でね、 一度試しでこの前の黄金の席に来て先生の目を見て聞いてごらんってすぐに良くなるって言ったんだ、まあ、これは試さないね、試してみたいくなるじゃないですか。でやったんですよ。だむっちゃ成績伸びましてね。いや本当にもう今で言うのもおこがましいぐらい良くなったんですよ。いやほんまやって。でこのキリストの教会も一緒だなって思うんですね。なんでこんだけすごいのに私たち恵まれないか。マルタとマリアの話を浜崎先生よくされるでしょ。まさしくそうなんですよ。イエス様のそばにいてもマルタのように一生懸命やってイエス様に言うのは文句だけ。イエス様、うちの妹が手伝わないのを何とも思いませんかというクリスチャンになりやすいんですね。でもこのエペソビトへの手紙の19、20からですね、まあ神様はこの死人、滞納の力を働かせて蘇らせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上にイエス様を置かれた。一言で言うならば、イエス・キリストに問題はないんです。言ってることわかります？イエス様にとってどんな問題も問題なんてないんです。全部解決できるんです。だからあのマルタとマリアの話は私たちがイエス様の前にイエス様の言葉を求めて聞きさえすればあなたのどんな問題も完全に解決するんです。皆さんアーメンですか？でも大切な主の前に聞く主の言葉を聞くっていうことをしないで一生懸命祈ったり一生懸命働いたりしてなんとかもう私はこんだけ頑張ってるんだから神様助けてよという信仰はちゃうよと言ってるんですね。だからですねこれはね親たちにも協力が必要です。子供たちを聞く子にしてあげてください。いや子供たちの信仰の自由だからこれ違います。聞くことを教えなければその子は不幸になります。もうはっきりしてるんです。御言葉には全ての問題を解決する力がある。いや御言葉であるイエス様には力があるんです。それが私たちの頭なんです。だからイエス様の前にどんな問題でも正直に持ってきてイエス様の答えを聞くことさえできたら問題は問題でないどころか益になるんです。たった一つのそれだけです。これはねすごい発見だと思いません？本当に満ち満ちているっていう祝福がいっぱいあるっていうね本当に恵みで満ちているっていうことがこの一点さえ分かれば分かるんですけれどもこれをしなければ一生懸命頑張るだけで神様私はこんだけ頑張ってきたのになんでですか？なんでですか？私の信仰のどこがおかしいんですか？っていうふうになってしまうんです。だんだん見えてきたでしょ。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。そうなんですよ。これは変わらないんです。でも私たちが主の前にひざまずいて信仰を持つ、神の言葉を聞く、神の答えを聞くという姿勢さえ作ればですね、嘘のように、嘘ではない、嘘のように。嘘ではない。本当に変わっていくんです。私は今本当に毎日、デボーションというよりも、いつも一人になって御声を聞こうとしています。どうしたらいい、いっぱいいろんな悩みがあるのでどうしたらいいでしょうかね、こうしたらいいでしょうかねって、で動かない。で必ず聖書を読んでいくときに聖書を通してまた環境という自然を通してまたこういうふうにメッセージを通して本当に神様は私の問題を全部知ってらっしゃる方なのでえっと思うぐらいに適宜な言葉を与えてくださるんですね。でそれにアーメンと立った時に問題が問題でないんですよ。あなたの主である方、教会の頭は問題を問題としない方なんです。イエス様には問題なんてないんです。でも私たちはイエス様のもとに行こうとしないで問題を解決しようとするので なかなか時間がかかってしまうんですね。ですからこれからですね、キリストの体を賛美しながら、ほんまやて、キリストの体は足りないものなど何もない、足りないものなど何もない体験していきましょう。でそのことが分かるためにパウロは祈ったっていうんですよね。17節、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。今ですね、里子ちゃんここでちゃんと座ってるでしょ、偉いでしょね。で幼稚園に行く時も、今日教会行く時もじいじのとここう来るんですよ。じいじってお祈りしてって来るんですよ。で私はいつもこの祈りをします。で実はね、この子でたくさんね病気を持ってるんですよ。いっぱいもう病院に行かなくちゃいけないんですね。でそれをまずね、イエス様って全ての病気も呪いも病も全部十字架に移転させます。これはこの子のものではありません。イエス様を受け取ってください。そしてこの子に神様の素晴らしさを知る知恵と啓示の霊を与え、心から祝福しますで祈っています。このまあ、へりくだることですね。祈っていただくっていうこともそうですし、御言葉を聞くっていうことも、これが全部なんですよ。本当に神を恐れることさえ覚えれば、そんなに努力はいらない。第一、イエス様はトランプ大統領とはちゃいますよ。あのトランプでもすごい権威使うじゃないですか。今日はですね、メキシコと中国とカナダに関税をしましたね。あれ麻薬が入ってるからなんですよ。麻薬の対策をしてないからですね。もう今アメリカすごいゾンビタウンになってますよね。このままでは国がおかしくなる。だったら関税をかける。すごい権威を持ってますよ。でもイエス・キリストはトランプよりも上ですか下ですか？ん？トランプも神を信じるって言ってるわけですから上なんですよ。それがあなたのお父ちゃんなんですよ。トランプがお父ちゃんじゃない。トランプも信じる神がお父ちゃんなんですよ。だからあなたは満ち満ちてるんです。あなたはすごい金持ちの子です。でもイエス様のもとに行かないとそれがわからない。頭では知ってるけれども、貧乏たらしく生きるしかない。いつも足りない足りない、問題だ問題だ問題だ、私が一生懸命にやらないと誰がやるのよってなってしまうんです。ちゃいます。本当に教会は全ての権威を持ったイエス様がここにはいないんです。第二の天を支配し、その上におられる。ここを見上げる。これが礼拝なんですよ。まるでイエス様も今も地上にいて何もできないかのように思う。違うんです。教会の絵を描いてください。教会の十字架はこの地上にはない。頭は父なる神様の右に座して全ての権威支配を持って、その体が私たちなんですよ。だから私たちが痛めばイエス様もずっと痛んでいらっしゃるんです。私たちが喜べばイエス様も喜んでいらっしゃるんです。信仰を持つことを神は喜ぶと書いています。何かをすることではないんです。お父ちゃんを信頼することを神は喜び、私たちに命が与えられる。で、信仰というのは見えることができるから、何か一歩が踏み出されるんです。今日皆さん、子供たちの踊ってるのを見てどう思いました？悲しいなと思った方いらっしゃいます？なんて騒がしい賛美をするんだと思った方いらっしゃいます？いないでしょ。信仰を持って彼らは立ち上がり、次の世代がイエス様すごいって立ち上がってる信仰を見て嬉しくなりません？もうワクワクしません？これは子供だけじゃない、年を取った方も今からでも主のために本当に主の愛に応えていこうって立ち上がるならば、みんなが嬉しくなるんですよ。信仰を見ることができるんです。でもね、これね、やっぱり教会とは何かがわからないと、すごく教会が小さいもの、力のないもの、なんか問題だらけの場所だと思うと、そうはいかない。もう教会なんか離れたいなと思うと思います。そうじゃない。ですから、18節、パウロが3番目に祈ったのは、2番目ですね。あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、これちょっと実践しましょう。特にちっちゃい子供がいたらですね、これ本当に親が祈ってあげてください。心の目を、霊的な目を開かれよって。ちょっと隣の人同士でね、目が開かれ、啓示の霊が与えられる まあ、肩でもいいですね、手を置いて開かれよ、イエスの御名によって開かれよと願ってあげてください。まずは神を知るための知恵と啓示の御霊を与えてください。そして心の目がはっきり見えるようになるように開かれよと祈ってあげて、隣の人とですね、これは祝福です。こんな祈りを受けたらですね、人生変わります。もうあなたの問題が解決しますようにじゃないんです。問題は主が解決するんです。あなたが開かれてこの主が見えれば問題が問題でなくなってくるから、主を見ましょう。そして18節いいですか。神の召しによって与えられる望みがどんなものか、まあ、希望ですよ。希望が忍耐を生むということを今さっきも学びましたけれども、まあ、これはずっとあの1章の6節あたりに書いてますね。栄光の望み、神の子とされる望み、御国を受け継ぐことの望み、まあ、人生はやっぱり望みがあるとですね、あの問題が小さくなります。望みがないと忍耐することは難しいんですね。これどこに満ちてるんですか。聖書に満ちてるんですよ。どっか夢タウンに行っても満ちてないんですよ。私たちがひざまずいて聖書を読み、また主に祈るときに満ちてくるんですよ。あのだからマリア教会作りましょう。マルタ教会じゃなくてマリア教会。イエス様はどんな問題も解決できる方、なくてならないものは多くない、いや一つだ、イエス様の声さえ聞けば、イエス様の心さえ聞けば解決すると思って近づく習慣をつけましょうよ。本当にそうなんです、本当にそうなんです。そして、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。これね、なんかね、私たちこうなんかこうもう今物価が高くなっても経済的にヒーヒーヒーヒー言いますよね。で家に帰ってもヒーヒー言ってたらですね、もう本当に貧乏くさいと思いません？もう鏡を見てさ、いや俺は世継ぎなんだ、どうしようこんだけの財産っていうぐらい心配してください。あどうしよう、もう神様がもう一人子を賜るほどに私を愛してくださって、いやどうしよう、いやちょっとすごすぎるんじゃないっていうぐらいに驚いたりびっくりしたり不安になってもいいんですよ。そういう不安はないでしょ。あどうしよう、キャベツが300円になった400円になったどうしよう、お好み焼き食べたいけどもどうしよう、もうそんなんばっかし家庭の会話になっていたらもう皆さん家庭暗くなりますよ。でもね、私ね本当にこの子を祈っている時にこう、まあ、祝福を祈るでしょ。するとねやっぱ未来が見えるんですね。あ本当に小さな時から愛され、だから最初に祈るのはね、ジージーが大好きな何々ちゃんなんですよ。ジージーとババが大好きな何々ちゃん、こういうこともずっと聞いてたらですね、アイデンティティーむっちゃ高くなるんです。自分は愛されてる、あ自分は神様の高慢になるんじゃなくて、あ本当にお父ちゃんが何とかしてくれる、だから今言葉が聞きたい、お父ちゃんの言葉が聞きたいっていうね、渇きが起きてくるんですよ。そして19節、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、まあ、霊的な父であるパウロはですね、教会のことをうんぬん言う前に、いや本当にすごいんだ、教会ってすごいんだ、深いんだ、もうあなたが考えているレベルのもんではない、恵みで満ちているものがあなたの一部なんだということを知らせたい。そのためには頭だけではなくてですね、霊的な目が開かれて見えるようになって体験をして希望で満たされてっていうことの祈りをしてるんですね。ですからこれは真似していきましょう。毎回あの礼拝の前にですね、この祈りしていきませんか。今日も本当に知恵と啓示の霊が開かれますように、今日も一人一人の霊の目が開かれますように、特に子どもたちの霊の目が開かれますように、頑張れ主、霊の目が開かれますように、現実よりもイエス様の方がすごいってことが分かりますように、信仰の言葉で満たされますように、未来がすごいっていうことが分かるように、 喜びが来ますように、喜びが来ますように。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですって書いてるじゃないですか。これ教会に満ちてるんですか？イエス様のもとに満ちてます？ちょっとイエス様の愛はですね、ケチでね、もう枯渇しておりますですか？満ちてるじゃないですか。霊的なこの9つの身に満たされたら、少々お金が今地上にはなくても平安じゃないですか。満ちてるはずなのに満ちてないって思うのはやっぱり信仰の問題なんですよ。神様の言葉よりも現実を見てしまうからなんですよ。みんな弱いんです。私も弱いんです。絶えず現実は戦いなんです。だからイエス様のもとにマリアのように行って御声を聞いて信じて、おー、教会は御霊の水で満ちている、アメン、教会は御霊の水で満ちている、だったらこの子もちっちゃい時から御霊の水で満ちなさいって祈ってもいいと思いません？9個もらっちゃった、全部もらったらどうする？分けてあげたらいい。愛で満たされなさい。いや、まあね、こういう行為っていうのはと思うかもしれませんけれども、信仰って、まあ、浜崎先生おっしゃったじゃないですか、言葉だって。本当に新しい言葉、いい言葉を、信仰的な言葉を語るとそのようになるんです。でも現実を見て問題を口にするとですね、問題があなたを捉え出すんですよ。とっても簡単な原則です。だから言葉に気をつけなさいってエペソ人は書いてるんです。信仰に関わってしまうから。ちょっと皆さん、あの、教会は満ちている、私は教会だ、御霊の実で満ちているって隣の人に言い合いましょう。何度も言います、エペソの教会は問題だらけの教会です。でも問題に焦点を当てていません。津田の教会は問題だらけの教会です。でも問題に焦点を当てません。問題をすべて益に変えるイエス・キリストの教会です。御霊の実で満ちています。恵みで満ちています。許しで満ちています。祝福で満ちています。愛で満ちています。これが私たちの教会です。アメン。力来るでしょ。イエーイ。はい、じゃあお祈りしましょう。それぞれ本当に地上におけるキリストの体、やがてイエス様をお迎えに来るまでですね、忍耐や戦いはありますけれども満ちています。マリアの教会になりましょう。お祈りしましょう。それぞれお祈りしましょう。イエス様、感謝をします。主よ、ありがとうございます。本当に私たちは問題に焦点を当てません。あなたに焦点を当てます。主よ、感謝をします。どうぞ帰り身を与えてください。イエス様の皆によって感謝をします。今日ちょっと宿題一つ出してもいいでしょうか。家に帰ったらですね、この教会の絵を家族で分かち合ってください。多分最初に描いた絵じゃなくて、このメッセージを聞いてね、もうこんなにいろんなもので満ちてる、満ち満ちてるっていうイメージが来たと思います。これを紙に書いてみてください。これがあなたの教会の姿ですから、もう本当にそこに立っていきましょう。アメン。